皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政府は金が回らなくなるです。今回の大災害大変でございました。本当に被災された方にはですね、お見舞い申し上げたいと思います。前から申し上げたようにですね、特に水の災害とか風の災害、土砂崩れその他はですね、地形によってだいぶその、起こりやすさ起こりにくさが違います。政府が発行しております特地条件図などを見るとですね、かなり参考になります。特にやっぱりこのしばらくは地球温暖化ってこともあって、水の災害、水が起こすその土砂崩れなどがやっぱり非常に懸念されるわけでありまして、そういうものは土地条件図等を見てですね、起こりやすいところから、他のところに移転すればあんまりそういう問題は起きません。もうこうなってくるとですね、明治以来の乱開発を元とした日本のその国土形成って言いますか、国土利用を根本的にやり直す必要がありますね。明治までは、基本的にはその土地は売買していけないものと、まあ、決まってたわけですね、原則はですね。で、明治以降は、まあ、それが自由な売買ということになって、人口が増えるにつれて、乱開発が進んで、モータリゼーションが進んで、さらに乱開発が進んだという今の状況ですね。まあ、田んぼを潰して家にするなんてごく当たり前なんですけども、まあ、田んぼを潰して家にしてもですね、水はちゃんとそこ田んぼだった、あるいはその昔川だったってことを覚えててですね、よく氾濫したり、あるいはその雨が降って水が溜まってもなかなか引かないということになるわけですね。長い年月をかけて形成されたその地形っていうのはなかなかすごいものでありまして、ですからその同じ平らなところでもですね、自然堤防と申しまして、ほんのちょっと高いところがあるんですよ。こういうところはなかなか水来ないし、まあ冠水してもすぐ水引くんですね。で、そういうところに昔から集落って密集してこうあるんですね。だからやっぱりこの旧市街地みたいなところというのは、大体その災害が起きにくいところになっておりまして、だから最近便利に開発したところはですね、最後なんかこういう大災害に遭うべき運命にこうあるんですね。ですからこういうのはやっぱり土地の利用を完全に見直さないと難しいと思いますね。私一番懸念しますのはその東京の江東5区ですよね。あそこをその、本当に普段のですね、地面の高さと、それからその普段の、海面ですね、もう何メートルも開きがあるんですね。そもそもその堤防で、その、堤防とポンプで排水してあそこを街を維持してるわけで、果たしてそれ続くのかなと、洪水とかですね、高潮とかって大変なことになりますし、まあなんかそういうこと考えますと、この際、大都市中心の、その都市計画を改めてですね、根本的に日本全土のやっぱり土地の利用を考え直す以外に方法がないと思いますね。あと高田博臣さんのですね、土中環境の整備なんかについては、前々からよくご紹介しておりますけども、山と木の手入れですね、あれやはり今のその土木工法とか、今の木の整備のやり方は根本的に間違ってんですね。だからその千葉なんかでも、ものすごい風が吹いたと同時に、中が空洞になった木がたくさんあって、杉の木ですね、一斉に倒れちゃったりするわけですね。で、ああいう木を、じゃあその、倒れると困るから全部切っちゃおうっていうと、猛烈な風がその家に当たるわけですね。やっぱり木はちゃんと育てていかなきゃいけないし、山もそうなんですね。高田さんおっしゃるように、今その、崖って90度が一番安定するって言うんですね。その90度の上のところにですね、ちゃんと根を張る木を植えて、木の根が、まあ、しっかりとその土を押さえてるのが一番安定するってんですね。確かにそう見てるとですね、こう、上に木がちゃんと植わってなかったり、あるいはその、ただ単に根を張ってな、張らずに乗ってるだけだったり、さらにはこの、まあ、不安定な、斜めの角度ですね、で切ってやったり、あるいはその、崖の下、U 字工があって、そこを水流すもんですから、ちゃんと水が浸透しなくなってたりと、やはりその、あれも、崖もやはり崩れるべくして崩れると。 木も倒れるべくして倒れるという部分があるんですね。こういうのはやっぱりちゃんと直すことが何よりも大切で、でやっぱりこういう災害が多発するとですね、関係者みんな黙っちゃうと思うんですよね。今回もなんかやけに安倍内閣はですね、神妙だと思いますよ。世界7カ国から中国まで呼んでやろうとした相模湾の観艦式結局やめましたしね、テレビもちゃんとその災害の報道しますしですね、それから、麻生もですね、5000億円ぐらい、5000億円でしたっけ？なんか予備費ありますとかなんか言っておりましたんで、ただ今回の、災害は保険が1兆円超えそうだって言うんですね。超えるだろうと言われてるんですね。いや、大変なことでありまして。ですから、その、国土強靭化なんてね、2回、さんがずっと言ってたわけでありますが、何がまずまずの災害ですよね、これ。まずまずの規模だよね。ちょっとまずまずじゃないわけね。とんでもない話で。まあ、だからなんかやっぱりこう、今までのこの、やってきた人たちには、もはや対処できない状況なんだろうなと思うんですね。原子力もそうだと思いますね。あれ、汚染土流れ出しちゃったでしょ、福島でね、川にね。ああいうこと起きてるわけですよ。それからその福島第一原発でも漏水警報がたびたび鳴ったと。それはそうでしょうね。これだけ雨降りゃですね、一部流れるんじゃないですか。で、例のオリンピックの問題を、オリンピックを控えてですね、韓国からもやんのやんの怒られてますよね。お前水まくんじゃないのかと。どういうことだと。で、それ世界中が大変な関心持ってますからね。まあ原子力村っていうのはそのものすごい利権の塊で、電力会社があれ、利権持ってんですよね、あれ。で、あれが、その、まあ、やりたい方でやってきたんですけども、今回の関連の件でも、その引っぺがされてきてるし、まあ、やっぱり金が詰まってアメリカがもうお見限りってことになってくると、これやっぱりもう全然その今までの体制を維持できないんでしょうね。で、今世界的にこういう、まあ、日本だけじゃなくて、状況を見てると、政府に金が回らなくなってるのを感じますね。まあアメリカなんかだと本当に金引き上げちゃったわけですね、金利上げてね。で、まあ不景気でデフレだから金が回らないっていう部分は確かにあるんですよ。しかしそれ以上に金融がですね、こけてきて金が回らなくなっている感じがしますね。まず新興国の政府は信用力の悪化ですよね。中国含めて信用力の悪化で、だからこう政府が支援しているところに金が回ってこないですよね。インドなんかもそうですね。新興国の場合っていうのはやっぱりその非常に経済虚弱でありますから、ちょっとした不景気でももう不良債権の問題が、死活問題として吹き出してきますよね。そしてやっぱりその最後の、まあ、なんていうか信用の保証しているのは政府でありますから、やっぱり政府自身の信用力がどこまで続くかって話で、なんかもうすでに97年のアジア危機、98年のロシア危機みたいにもなってますよね。アルゼンチンなんかは部分的デフォルトしてますでしょ。だからこの、そういう新興国はもう全然金回ってないように見えますね。だから新規の投資はどんどん止まっていくし、いや、借り換えが一番大変ですよね。新興国の、債務の借り換えがですね、これから急激に厳しくなってきて、特に来年中国でしょ。中国は来年一つのピークを迎えますよね。で、特にハイイールドなんか、小利回りのもの、信用力の低いやつ多いですから、これどうなるかですよね。あとはそのアメリカなんかだとサブプライムローンがまたあちこち出てますね。車でも学生ローンでも、それから住宅ローンでもね。ここらもやっぱりその借り換えっていうか、そのこれデフォルト起こした時どうするかって話、何にも決まってませんしね。で、政府はもうあんまもう保証したくないから、住宅ローンの保証期間なんか早く民営化で、売り飛ばしちゃうと、政府の信用外しちゃうと躍起になってますよね。まあ、間に合うかどうかだよね、あれね。早く、売り飛ばさないと間に合わないし、ね、売り飛ばせば、ウォール街が全部ね、金払ったら始末しなきゃいけない。ウォール街の責任なんでしょ？あれまで持ってんとトランプの責任になっちゃいますからね。早くウォール街にあれ、投げた方がいいと思うんですよね。まあ、そんなことも、まあ、あれ一つ取ったって、すごい金融危機の火種になりますね。あと、日本もそうですけども、国債引き受けてるのが、要するに銀行とか、ファンドでしょ？ね、こういうところがその資金繰り詰まってくると、買えなくなるわけですよね。新しいその資産を。この効果はすごく大きいと思いますね。9月の頭からアメリカで急激に金利上がっていったと。サウジでドーンとその空爆事件が起きて金利一旦下がったと。あ、そうか、ね、やっぱりそのサウジの空爆 の内部情報があったんだなと、この勝負はアメリカの負けだっていうことで気に上がってたんだろうなと、まあそれは分かったんですが、その後今度はいきなり短期金利が跳ね上がるわけですね。あの銀行間の翌日ものの貸し出しレートが 10% 超えたりですね、見たことのないようなことが、まあ全くないわけないんですが、もう本当にめったに起きないようなことが起きたわけですね。いや、これは何なのかなと思ったら、結局大手金融機関、アメリカだけじゃなくて海外も入って、大手金融機関の、あの、資金繰り危機なんだと。流動性危機であると。すなわちこれは、あの、金融システム危機ですよね。まあ、あの FRB なんかもあんまりそういう言葉は使わないようにしていますね。でもこれ明らかに形は金融システム危機で、で、FRB は、あの、資産購入を再開しましたけども、これは量的金融緩和ではないと言ってますが、まあ、量的金融緩和と同じもんだし、もっとはっきり言えば、金融システム危機への対応ということですね。クライシスへの対応ということになりますが、まあ、それでどんどん金を出したと。しかし金を出したってですね、金借りられないところには全然金がいかないんですよ。金って恐ろしいもんでですね、信用力の低いところには全然いきませんから、いくら金融緩和やったって。そうすると政府やあの中央銀行が直接この、金を貸して引き受けると。信用のリスクを引き受けるということをやるしかなくて、それにやっぱり限度があるんですよね。まあ、ドイツ銀行のことなんかもよく言われておりますし、ソフトバンクのこともよく言われてますが、まあなんかその辺は非常にこの、これからますます深刻になるんでしょうね。そしてやっぱりこれ金が足んないんですよ。やっぱりどっかで信用力の低いところを資金ショートするんですよ。で、ショートすると、ちょっと今度、金融システム危機が表立って広がりますから、それを並べるためにまた中央銀行を金入れなきゃいかん。でもその時に金があるかどうかですよね。で、また金利上がったりすることがあって、だからもうそうすると、本当にその、金融システム全体のその、メルトダウンになってくるわけですね。で、そうなってくると政府はいよいよ金がないですね。やっぱりこの、システムってどっか一箇所でもですね、破綻すると全部そこから水抜けちゃったりするでしょ。特に金融ってのは途中でこの防火壁がないんですよ。普通のシステムは防火壁作ってですね、一箇所火事になっても広がらないように作りますでしょう。ところがそれやると金の流れが悪くなるから、国際金融システムってのはわざと防火壁を作らないんですよ。あえて炎症するように作ったんです。あえて大洪水で炎症するように作ってあって、それで儲けようっていう連中が日々ですね、なんか相場をひっくり返さんばかりのね、ことをやらかそうと思って、虎視眈々と狙ってる。もう究極のそのモラルハザードがですね、国際金融システムなんです。ですから、本当なんか起きるとそのまま吹っ飛んじゃうんですよ。元からですね、危機を起こさないように作ったんじゃなくて、危機を起こすように作ったんですね。起こしやすいように。だからもう処置なしなんですよ。あの連中のやってることってのは。だからまあ、そうなってくるとですね、これいよいよこの政府に金がなくなりますね。国債が出せない。あるいは国債の金利上がっちゃったら政府がもう金なくなりますね。日本でも今回金利、一時上がりましたね。ボンとね。ああいうこと起きるんですよ。アメリカの金利上がって日本でも一時金利上がったでしょ。ああいうこと起きるわけだ。そうしてくると、結局今の日本だってさ、俺、自民党は金ばらまいてるだけじゃないですか。もうとにかく上から下まで金だけですよね。あの政党ってのは見事なぐらい金しかないわね。で、日本政府だってその、全部金ばらまいてるだけで、で、関係者と金ばらまいて、それが政策だと言ってるわけですから、話にならないわけで、マク金がなくなったら仕事がなくなるんですよね。国土強靭化も減ったくりも別に知恵があるわけでもないし、意欲があるわけでもないし、なんか、大きなですね、こうビジョンがあるわけでもなくて、ただ単に金をまくための理屈だけに過ぎないで、いくら手元に残るかだけですよね、あれね。だから、今の安倍政権もだけじゃないですよ。それ、自民党だって共産党だってみんなそうですよ。今の日本政府なんてものは、金がなくなったら、政策ない、何もすることないでしょ。それから民間だと大きいところはもう税金で飯食ってますからね。公的資金、いろんな形で財政資金を引っ張ってきてそれで飯食ってんですよ。ほとんど税金食って生きてるもんでしょ。トヨタだってあれ車1台ハイブリッド売ったらいくら税金が出るんですよ。あれ工場を作るうちはいくら税金出るんですよ。あれもたくさんの税金をですね、あそこ投入してますよ。あれも完全に税金食って生きてるんでしょ。社会保障はもちろんそうですけどね。まあとにかく産業界だってですね、本来は自由競争なんだから政府の金なんかなしに生きていかなきゃいけないのに平気で金もらってますよね。まあだからああいうの見てるとですね、本当に金が止まるとね、金をもらうために仕事してるところっていうのは全部止まるんですよね。 マフカラがなくなったら本当にその金をもらうために仕事やってる人たちはあれ仕事止まるんですよね。私はそれがねこれからどんどん出てくるんじゃないかと思うんですよ。アメリカなんだと防衛なんかそうですよね。防衛費って見かけ増えてるんですけど、実際どんどんあれ減ってんじゃないですか。だってもうねトランプ中東からもいよいよ撤退でしょ。あの無理やりの撤退を見れば今度はアフガニスタンで、その次はイラクで、で日本や韓国だってことはっきりわかりますよね。みんな撤退するわけだ。そうすると金は少し浮きますけども、別にそれで米軍何するってわけでもなくて、まあアメリカにこもってですね、内を固める、足元固めるっていうことだから、今までのところに金は流れませんよね。大体あれ惨めにですね、ロシアに全く武器に負けちゃってですね、もう武器屋もですね、まあ廃業だないな、ね、アメリカのね、あれじゃ話にならないですよね。まあそんな風なことを見てると、本当にこれ政府世界中金が回らなくなってきてますね。イギリスなんかも結局あれ合意なき離脱でしょう。で来週からなんかイギリスの銀行は臨戦体制に入るとか言ってんですけども、まあ何が臨戦体制ですかね、よくわかりませんけどね。どんな風にあれを運営しようとしてるのか全くわからないけども、まあ多分大変なんでしょうな。やっぱりそれは流動性危機でしょう。資金繰りがつくかどうかって話で、あとはだからまあ不景気来ることは間違いないし、仕事が途絶するところもあるだろうから、それ全部金融界にとってみれば不良債権になりますよね。で人々は失業してね、倒産して失業して怒り出すし、社会保障をどんどん金入れなきゃいけないし、で政治はみんな怒って、どんどんどんどん、要するに既得権益持ってた連中、エリートと称する人間はどんどん追いやられていきますよね。下克上がどんどん進んでいきますよね。まあそうなってきたら、その金持ちと共に歩んでいた金融機関なんて生きようがないし、だからアメリカでは次の大統領選挙の後は富裕税って話ですね。トランプでも、それから仮に民主党の人間がなってももう富裕税だと、大金持ちから金取り立てるということで、なんかほぼ世論が固まってきたじゃないですか。民主党の方だってですね、あれバイデンもうダメですよね。あれそうすると、じゃあもう大金持ちの代表、戦争用の代表の候補いないから、あのジュリアーニって言いましたっけ、あれ、あの、じゃあ、いや、ブルンバーグだ、ブルンバーグという、あの昔のね、ニューヨーク市長を候補に引っ張り出そうとか言ってですね、なんか化石が出てくみたいな話だよね。もうあれ、大金持ちと戦争屋の利益をですね、堂々と主張できる大統領候補は出せなくなったんだね。やっぱりクリントンが選挙で負けたって大きかったわけですな、16年にね。まあ、いいことだと思いますけども、そうなってくると、しかし実際にはね、金がないですよ。大金持ちは逃げ回るし、無理やり取り立てると。まあ、取り立てていいと思うんですけども、その後経済はほら、資金循環しなくなるでしょ。ねえ、だからやっぱり政府金詰まってきますよ。と、民も怒ってきますよ。中国も日本もアメリカもヨーロッパも、みんな同じだと思うな。だからそこはですね、こう自分たちで生きていかなきゃいかんということですね。ゴールドなんかの場合は結構みんな買ってますけどね。まああれは一時的な資金繰り付けにはいいんですよ。一発500億ですね、ドーンと売っ払って、値段ほとんど下げることなくそのままキャッシュにできる資産なんて世界中そうそうないですからね。ゴールドは、特にゴールドの現物ね、それできますから、中国やインドや、ロシアが大量にゴールドを買い込んでってよくわかりますよ。最後、資金繰り困ったらあれ投げてですね、金繰りしようってわけで。で、まあみんな林立てれば買うからね。そうすると持ってる金もみんなが買ってくれば値上がりするしですね、まあ、ダブルでそれはありがたいってことだろうけども、それは最後資金繰り困ったら投げて終わりですからね。だからその、ほんのわずか、まあなんかね、資金繰りに少しプラスになる程度のもので、いや、もう本当の不景気ってもさ、金融危機に伴うその資金不足っていうのは天文学的金額ですからね。で、体制維持のための金も天文学的金額ですからね。ほんな多少ゴールド投げたぐらいじゃですね、埋まらないわけですよね。でもまあしかし、投げてくるでしょうから。まあそうしたらね、現金持ってる人は拾ったら面白いと思いますけどね。お酒はまた時代が変わるでしょうから。まあでもなんていうかな、やっぱりこの、政府が運営する通貨っていうのはやっぱりこういう問題ありますよね。これはもちろん Facebook がやったと同じ問題があるわけで、やっぱ集中型の通貨っていうのはなかなか難しいね。かといってその分散型の通貨もですね、要するにその、まあ行方知れずのところがあるわけですよ。信用力のことから、価格の動きからね。 だからやっぱり結局は通貨ってものは分散するしかないね。まあ、金本位制みたいな話は昔からありますけども、こう、乱世の時ってなかなかそういうことはね、なかなかできないもんでありますよ。一旦全部ね、終わるものは終わらないと次の話いかないんで、まあだからしばらくはそういう通貨は戦国時代でしょうね。しかしこの金が真ん中になった時の政府っていうのは日本もですね、よく見とくといいと思いますよ。果たして日本政府がどうなるかですね。まあしばらくは要注意の状況だと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言。政府は金が回らなくなるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。